ハレルヤ、皆さんこんばんは。感謝します。それでは、最初に御言葉を読んでですね、それから始めてまいりたいと思います。第一コリントの14章の1節からお読みしていきたいと思います。今日はちょっと異言、ロシアの異言と異言の解き明かしというですね、ところの、たものですね、セミナーさせていただいたので、そこをちょっとまたお話ししていきたいと思うんですけども、3番の方は337ページになります。コリント人への手紙の第1の14章の1節からお読みします。それではお読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが預言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、預言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が預言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも預言する者の方が勝っています。お祈りいたします。愛する天の父様、このセミナーの時はありがとうございます。本当に必要な事柄を語らせてくださり、豊かにこの導いてくださることをお願いいたします。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
あれは皆さんこんばんは。ありがとうございまして、感謝します。お祈りを本当に感謝します。白馬スネルバイキャンプが非常に祝福されてですね、戻ってくることができました。また個人的なことなんですけども、イザヤ牧師がですね、私長男がちょっと事故にちょうどありまして、イザヤ牧師が九州に回してくださるっていうことで皆さんに祈っていただいて、本当にありがとうございました。ちょうど実は私が進学校のまだ理事長の暗示を受けてなくてですね、今回集会で暗示をされたんですけども、でまたちょうど、一般の今回は一般の政界となりまして、初めて来た方々とかそういう集会がありまして、そこで伊沢牧師がメッセージされてたんですけど、そして証しを人吉教会のダビデ村上牧師がされてたんですが、ちょうどその時その直前だったんですけども、人吉でちょっと雪が降っていてバイクで転倒しまして、でそれを見てびっくりした人が、その同じ車線じゃなかったんですけど、ブレーキを踏んだら長男の方にこう向かっていってしまってですね、車線を越えて、で引かれてしまってですね、ただバイクは大破したんですけども、持ち帰れないんですが、体は守られてですね、あちこち痛いみたいなんですけど、で骨は異常ないということを一番今言われています。でとてもいい方でですね、宮崎市の方だったんですけども、昨日は一昨日ですか、福岡に送っていただいてですね、本当に感謝でした。で次の日の痛みはどうだってメールしたらですね、嘘のように体が軽いって書いたんですね。でそれは九州の方々が祈ってくださってるからだってですね言ったんですけども、本当にこう身体の祈りってのはすごいなっていうことをですね、本当に思わされました。やっぱ本人ももちろん本人のミスとか罪はあると思うんですけども、やっぱりアタックも受けてたんじゃないかなっていうことをすごく思わされています。感謝します。それでは、セミナーに入っていきたいと思うんですが、今年はですね、100番スネルゴイキャンプということで、名前がですね、スネルゴイというのはその道路者、ギリシャ語で道路者ということなんですけども、そのような名前に変わって、そしてこの初めての集会だ、正解だったんすみません、キャンプだったんですけども、で賜物においてもいろんなこう変化がありました。で私は異言と異言の解き明かしの賜物だったんですけども、ちょうどその前にパウロ牧師はメッセージの中でですね、異言と異言の解き明かしは全く成長がないというふうにですね言われまして、でそれは5人解き明かしたら5人全部違うとかですね、誰か合ってるのかもしれませんし、5人全部違うのかもしれませんけども、とにかくこの、アンティアグのことを言われたんですが、その原因は一つはこうそれを神様に期待してないっていうことですね言われて、あとどんどん使ってないことがあるっていうことを言われたですね、ました。で本当にそうだなと思います。また自分自身がですね、恥ずかしいことなんですけど、講師の私自身があまり期待してないようなところがあってですね、そのことを本当に悔い改めて祈りました。でその時に神様がなんか示しかされたんですけど、異言と異言の解き明かしが開かれたらどんな素晴らしいことが起こるかということをですね、あなたはまだ知らないということを言われて、本当にそうだと思ってですね、そして 実は現在と家の手がかしっていったもののところにこう誰もっていうかほとんど人が来ないんですね。で他の人はこう例えば伊沢氏のところだったらこうわーっと100名ぐらいとかですねたくさんおられるんですけど本当にこう来る人が少ないんですね。でなんかそういうのもあって何かこうあの、なんかこう忘れられた賜物だなって思ってたんですけどただあの人気があってもなくてもですね人が来なくても来てもそのあのスネルこういうキャンプの中で神様を導いている賜物の一つの働きなので私は、まあ、あのとにかくその働きをあのセミナーをさせていただこうということでですねあの行きました。そしたら今年は大勢の人が来られてですねでびっくりしてですね、ました。でいろんなそれもしかもいろんな状況の方が来られましてあの無牧だけどあの、牧師がいない教会の方とかですねあと教会はあるんだけどあの教会で預言者学校とかあのカリスマを学ぶ訓練する場所がない方とかいろんな方が来られましてであの、まあ、最初ちょっと高度な質問もあってあのちょっとみんな引いてしまってですね私はそんなことはできないとかいろいろ言い始める方もおられましてですねすごくこうちょっとあったんですけどただあのやり始めたらですねあの青年バプテスマ受けたばっかりって方もおられたんですけどどんどんどんどん意味を語るようになってですねなんか終わりの頃だとみんなこう元気になってですねいつもこの正解でもそうなんですけど元気になって帰られてやっぱり卵の働きは素晴らしいなっていうことを思いました。で去年も来た方がおられたんですけどもあの楽しいっていうんですね異言語と言うなというかしがとても楽しいっていうんですねそういう方もいるんだなと思ってですねいたんですけどまああの、複数の方に同じようなこう示しが与えられたりとかいろんなこうこう賜物の現れっていうのもですねあって本当に感謝でした。やっぱりこうサタンはあの本当に賜物を潰してですねいろんな理由をつけてやめさせていくっていうこうしないとかですねそういうことそういう方向に持っていこうとするんだなと思いました。ただあの、私はただ、こう神様を導いてるのでやれって言われてるのでやり始めるまたやり続けることがですね本当にポイントなんだなということをすごく思わされました。本当にお祈りを感謝します。で今日は異言と異言の解き明かしのところなんですけれどもあごめんなさい、そのことをまず中心にお話したいと思うんですが賜物はですねいつも学んでおりますけれども、教会のものとして神様が与えてくださっています。ですからあの、教会のものとして用いるということですね大原則になります。で第一コリントの14章のですね11章のごめんなさい12章の11から12とまた27節にこう体のものであるということが書かれています。ですから私たちは体に属するものとして用いるということですね。で今あのいろんな苦悶とか御声とかそういう部門もそうな働きも全てそうなんですけどもこの教会が土台であるということなんですね。だからそれがこう、この崩れていってしまうときに本当にこう身を結んでいかないということですね。賜物の働きにおいてもそうだよということをいつもですね覚えていただきたいと思います。で賜物の具体的に現れていた人の時にこう一人一人現れるのは一人一人なのでついこうあの教会のものということを忘れてですね預かったものであるということを忘れてこう教会の外で用いてしまうということがですねあったりするです、ね、それが本当にこの、この、間違った方向に行ってしまうということなんですね。ですから教会のものとして必ず用いるということ、そしてその教会に与えられた秩序の中で建てられている牧師とか賜物のために建てられている人のこの権威と秩序の中で、用いていくということですね必ず成していっていただきたいと思います。また、吟味をするということですね。どんなあの素晴らしい予言が語られてもですね必ず吟味をするということをしていただきたいと思います。と今回あの、予言のことにであのセミナーに出た方が言っておられたんですけどあのパウロ牧師とか不思議さんの予言だったら丸ですね。他の人の予言はあの三角とか聞かないとかですねもう人であの吟味しちゃう人がいるけどそれはダメですということですね。一つ一つの予言をあの必ず吟味 してくださいということを言われたということで本当にそうだなと思うんですがあの、必ずこう神様から来たものかどうかを吟味するということですねしていきたいと思います。で本当に確認を取ってですね進んでいくということをあの、成していきたいというふうに思います。で今日のところはですね、あの異言のところをちょっとお話したいと思うんですけども、この14章のところでは、愛を追い求めなさい、そして御霊の賜物のところに予言することを熱心に求めなさいとあります。ですから、あの愛が中心でありますし、その中で、しかし同時にこう予言することを熱心に求めなさい。ですから予言は賜物の中でも特別な位置があってですね、神様特別にこう予言に対してこう御心ある御心を持ってですね、この私たちに、はい、と同じようにこう用いていきなさい、することを熱心にしなさいということですね。ですからあの こう与えてくださいって祈る、それは素晴らしいことなんですが、私たちに賜物が現れて本当にこうですね、それが実際に用いられていくのはこう用い始めることを通して、用い続けることを通してそれがなされていくということですね。それを主が御心とされているということを覚えていただきたいと思います。で、今日は異言のことなんですけども、異言は人に話すのではなく神様に話すというふうに書かれていますね。ですから私たちはこう神様で霊で祈るわけですね。何言ってるかよくわからないけど、その神様と私たちはこう霊で、こう異言を通して霊で祈っているわけなんですね。ですから異言で祈ると霊がこう詰められていきます。でもちろん祈りの中心は言葉でですね、神様いろいろお願いしたりこう聞いたり、いろんな祈りをですね、私たちはするわけなんですが、ただ霊で祈るときにですね、それは私たちを強めていく、また霊で祈るといろんな霊的な事柄が開かれてくるわけなんですね。私は東京にいたときにですね、道階段なんですけど祈祷部に入ってたんですけども、その時岡丸牧師が導いておられたんですね。でこういう世界の前にですね、いつも準備祈祷するんですけど、いつもマシンガンのようなですね、威厳でダダダダダダダダってこうやるわけなんですね。で祈るんですが、特徴があってですね、ゆったりしてる時はですね、あ今日は大丈夫なんだなと思うんです。でこう顔が険しくてダダダダダダダってこう祈ってる時はですね、なんか必ずあるんですね。その習慣にですね、なんか叫び始める人がいたりとかですね、なんかこの外部からいろんな人が来たりとか、いろんなこう動きがあるんですね。だから岡丸牧師を見てると、ああ今日は大丈夫なのかなとかですね、今日は何かあるぞとか、祈ってかなくちゃいけないとかですね、なんかそういう感じだったんですね。で岡丸牧師というのはその威厳をすごく語る方でですね、6時間とかぶっ通しで祈ったりするんですけども、で途中特に3時間あたりからですね、力は逆にこう普通の人と逆でですね、3時間あたりから声もなんとかなんとかとかですね、すごく声が出てきてですね、すごい祈る方なんですけども、こう異言で祈るっていうのはそのこう霊的な言葉をですね、本当私たちに開いていってくれるものであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そしてもう一つ異言の特徴は、その教会ではですね、必ずこう神様に御心とされているのはこう自分が祝福されるっていうんじゃなくて、他の人にちゃんと分かるように、他の人が恵みを受けることができることが優先しなくちゃいけないということなんですね。ですから異言を語るんだったら解き明かしがないと、ダメですよということを言っています。ですからどんなに素晴らしい予言が、パウロは誰よりも私は多くの異言を語ることを神に感謝していますと言っていますから、パウロはいろんな異言を語れたんですね。いろんな種類の、今回の異言の賜物のところにユージ君が来てくれてですね、いろんなすごく助かったといいますかね、いろんな異言で祈ってそれを解き明かすということもできたんですけども、いろんな異言が語れるように私たちは求めるでですね、どんどん語っていったらいいと思うんですね。ただしかしその教会においてはその、ね、たくさんの異言を語れることは素晴らしいんですけど、それを解き明かすことが大事なんだということなんですね。ですから必ずこう異言を語る、そして自分も例えば語った人が自分で解き明かせたらもっといいですけども、そのようにこう解き明かすことを求めていってくださいということですね、ここでこう言われているわけです。ですから、そうでなかったら異言の方がですね勝っていますと言っています。ですから予言の方が勝っていると言っています。だからでももし解き明かしがあるならば予言と同じように用いられていくということですね、覚えていきたいと思います。でなんで予言があるのにその異言と異言の解き明かしを神様は与えたのかっていうことですね、そういう疑問もあるんですけども、でもなんか特別な身心を持ってですね、この賜物を神様が私たちに与えてくださったんだっていうことを思います。ですから皆さんもこう自分で異言に重荷があるとかですね、なんかこう解き明かしにこうなんか導かれている方があったらですね、どんどんですねまた用いていっていただきたいというふうに思います。で今、集会ではこの予言は2人か3人が話して他のものはそれを吟味しなさいとありますけれども、異言もそう書かれているんですね。読み開きならなくて結構なんですけど、27節ではもし異言を話すならば2人か多くとも3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさいとあります。ですから今私たちの集会ではあまりそういう異言の解き明かしっていうそういう賜物のを用いる集会はまだあまり公の集会ではないんですが、この後こう開かれてきたら、そしたらこうみんなが語るんじゃなくって、予言と同じように2人か3人が順番で話して、で1人は必ず解き明かしをするっていうですね、人に分かるようにこう、ですね、語るっていうことが必要であるということを覚えていただきたいと思います。でもちろん異言にはこう2種類あって、 英語とかフランス語とか中国語とかこの地上にある言葉ですね、あのペンテコステの時に他のいろいろな国言葉で語られたように、あの、ある人の予言はある国の言葉であって、ある国のその国の人が聞けば分かる予言ってのがあるわけですね。でも同時にこの地球上には全くないですね、どこにもない威厳なんだけど、言葉なんですけど、解き明かすことの人がいればそれはあのはっきりとその神様が語っているメッセージがあって、それを解き明かす人がいるとそれがこうあの神様のメッセージがあるっていう方も、あのそういう威厳もあるわけですね。ですからそういう2種類の威厳があるんですが、いずれにしてもこう解き明かすということがですね重要であるっていうことをあの覚えていきたいと思います。であの最初に神様は賜物に関して皆の益のために与えられていると書かれています。これは大事なことだということですね、覚えていただきたいと思います。自分がこう霊で祈ったり祝福されるのはいいんですけど、コリントの教会はみんながこう威厳を集会中にバラバラと語り始めて、こう集会が混乱したり妨害されていたんですね。でもそうじゃなくって、賜物っていうのはこうみんなの益のためにあるんだから、あのちゃんと秩序を持ってやること、そして人に分かるようにですね用いることがこう進められているっていうことを覚えていただきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天皇様、感謝します。さらにこう威厳と威厳の賜物に関しても、しっかり高にさらに開いてくださり、主が導かれるところまで私たちがさらに用いて、また多くの方々の救いや、また祝福のために、また教会の、益のためにさらに用いられていくことができるように助け導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
どうもありがとうございました。今異変のこと言われましたけど、今日龍君の送別会をしたんですけどね、なんか20日まで延びたので、なんかあのちょっともう一遍送別会しようかと思ったんですけど中国語で賛美をされたんですね。で中国語は ある程度わかりました。それとうちは今後の人がちゃんと今後の人がね来てまして、今後も来るんですけど、で彼が自分の国の言葉で今日は賛美をされたんですね、彼にってことでね、まあ、向こうの人はなんかそういう時に歌を歌うのはなんかすごくあれみたいで、すごく綺麗な歌だったんだけど、言葉がね、これは言葉なんだっていうような言葉ですよって言われるみたいな。私は最近のいろんなそれがもう一人がハイチの人が来て、ハイチの人たちもフランス語ペラペラしゃべれるんですけど、部族ですね、民族の言葉、大体皆さん日本と違って同じ言葉を一つの国民が話すんではないのは、特にアフリカとか南米はそういうのいっぱいあるので、その彼らの部族の言葉をで賛美されたんですね。それもまたね、これ言葉なのかっていうだから威厳はもちろんさっき言われたように、この地上にない言葉は天使の威厳ってなんですけども、はっきり御使いの威厳って書いてありますから、聖書にね御使いの威厳もありますけど、結構案外ですね、これは言葉なんかと思うかもしれませんけど、実はどっかにある言葉か、あるいは中世とか古典時代の言葉の可能性もありますから、皆さんが思う以上に言葉の可能性が強いと私は最近思ってるんです。昔はなんかこれは違うな、これはなんか変ってことだなと思ってましたけど、最近で聞きながらね、歌としては綺麗なんですけど、言葉と考えたらさっぱりわからないっていういっぱいあるんですね。だから威厳というのは結構そういうのがあるなというふうに思います。